始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
スズと木田舞子です。
よろしくお願いします。お願いします。3月の18ですか。
うん、はい、そうです。
夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、
暑いね。
本当に
今日は20何度超えですか、ね、3、4度超えてんのかな。
うん、
ちょっともう、沖縄は春ではないかなっていう感じ、
ね、はい、もう車クーラーつけたもん。
本当です
け
ど、
ね、あの日差しがやっぱね暑い、
カンカン照りで、
うん、暑いです、
ね、今日は特にいい天気だったので、ね、沖縄にいる方はなんというか春というのは言うよりは夏も
ね、夏ですね、
本当ね。
国際通りタンクトップ着てる方いますか、ね、タンクトップやべえと思いながら見てました。
そうか、
本当に
茶炭もさ、
はい、
冬の間ではちょっといなかった茶炭の名物、はい、上半身裸の外国人今日いたから
、
いたいた、
もう出現してる、
今日いたからもう夏です。沖縄夏です。いいです、夏って
言っても、あれが目印なんですね。
あの方が現れたらもう沖縄夏なんで、
はい、分かりやすいね。
茶炭町名物の上半身裸の外国人いたらもう夏と言っていいんで。ツイキャスまずやってますね、はい、ツイートキャスティングで FM のハート検索していただきますと、今流れている放送が映像付きで見れます。
はい、
コメント来てます。
ありがとうございます。
こちらなおパパさん、
うん、
雪降ったよ。
本当ですか
今日。待って、
あでも新潟、
なおパパさん新潟か。
新潟ってまず寒いの。
寒いんじゃなくて言うて3月だからね、
雪降るほど考えられないですよね。だから
昨日とは真逆のね、
だって今日舞子ちゃん半袖だからね。
本当ですよ、私今日半袖ですよ。
沖縄マジで半袖でいいぐらいな、
本当に
ポニーテール半袖だからな、
うん、そうなんです。夏ですね、本当に。
でも沖縄最近、
うん、
服迷いません。
迷う。
朝はめっちゃ寒いんですよ。
わかるわかる。
夜も寒いのよね。
ですよね。
で、うん、今日あ今日寒いねって言ってたのに、もうお昼になるとあれめっちゃ暑い。
結局ね、沖縄は日差しがあるないとか風があるないとかでまた変わってくるからね。
そうそう、から影とかだったらちょっと涼しいんだよね、うん、風だけだとね。太陽があったらバカ暑いけど。
そうなんです、
うん、
めっちゃ暑いですね。
はあ、ははあ、あんつばさん、こんにちは。マイコいつもと違う髪型で可愛いな。
ねえ可愛いね。
今日ちょっとお仕事がありまして。
ああ、そうなんだ、は
い、YouTube 撮影。
いや他のお仕事なんですけど。
おー、ま、楽しみ。
はい、もう前髪、うん、いつも私その日に着るんですよ。撮影のその日に着るんです。
自分で、
はい、
大丈夫それ。
しかも今日の切り方が、あ宣材写真がもう私パッツンなん で最近こう目まで来ると、
うん、
こうやって前髪の切り方が、うん、今日に関してはこう前髪持つじゃないですか、
うん、
そのまま
バチンってやばい。
でこのよかったセーフと言って行くんですよ。
なんだなかなか
恐怖な。
待って、ちょっとウケる。
あのすごいお酒持った方が、
めっちゃビール飲みながら見てるやし、
最高。沖縄の方ですか、
観光ですか。
沖縄ですか、
札幌ビール飲んでるな。オリオンビールのメイン。
めっちゃ飲んでる方もいます。
楽しんでください。真逆のやつ飲んでる。
札幌、
確かに
いい ね楽しんでますね。
楽しんでるな、県外の方もな。
本当観光客の方多いですね今
ね。
収穫旅行生も多くて。
あ、そうなんだ、
はい、
もうあ今来るんだね。
みんなオリオン T シャツ着て、
あ
のね、楽しんでます ね、
うん、マイクマジ勇気あるよな。なんか仕事直前に前髪切るって。
あでもスズも結構そう
やる。
やる
なんか
怖くない、
一回巻いて、
は
い、やっぱ長いなってなったら、
はい、
切る。
ああ
切って調整して。
確かにそうです。
巻いちゃえばいいっていうのはあるけど、
私こう巻くのが苦手なんですよ、
うんうんうん、
で巻くと、うん、もう一回髪本当に濡らしてまた乾かさないと元通りにならないじゃないですか。
あ失敗した時 ね、
あれが怖いんですよ逆に。切ったらもう戻せないですけど。だからなんか確かに今自分で言いながら何言ってるんだろうって思ったんですけど、
切った方が元に戻らないやばいですね。
引き返せないのは切る方だけどな。
そうでしたね。そうなんです、もう切っちゃって。でもそうなんです、オン眉にするとまた眉毛も描くの大変じゃないですか。
あ確かにね、
解消とかね、
ちょっとめんどくさいんですけど、
隠せなくなるからな、
はい、
髪切ったで言ったらさ、
はい、
あの誰も私がショートカットにしたの気づいてくれないですね。
あ今、
はい、
あ切ったの。
切った
ですか。だいぶ切りました。
あ嘘、本当ですか。
本当にびっくりするで ない私誰にもさ。
あれ
結構切ったよ。ウルフカットからショートカットにしたんですけど、肩まで髪の毛あったんだけど。
あったっけ？
はいはい。
どれだけ
君たち私に対する興味がないんですかね。
あれ？
だいぶ切ったんですけど。
ショートのイメージが
めっちゃ切ったよ。
違和感な。
いや非常に切りましたよ私。
そうだった。
だって美容師の方にだいぶさっぱりしましたねとか思い切りましたねって言われるぐらいだ
よ。嘘。
サーキーさんって髪切るときに髪またブリーチとかします？
しないしないしないしない。
それぞれ違うんですか？
うん、ブリーチと髪切る日を分けてるんだけど。
まだ分けてるんですね。
本当だ。
え、見たいです。
先週の写真見てる今。
うん。待てよ待てよ。
はい。
先週の写真と見比べて。
ほら。
私結構切ってるからね。
確かに。
結構長い。
でしょ？
本当だ。肩についてるね。
誰も気づいて。
しかもお前見てる写真あるやし、さっきが衣装と間違えてタッパー持ってきた日の写真見てるやし。なんでそのチョイスだわ。
もう私が言いたかった話のやつですよね。
切ったさ。
切った。か
伸ばそうと思ってたんですけど、
だから伸ばすって言ってたのに、
伸ばすか、
そうと思ってたんだけど、はい、なんかね、うん、その日さ、
はい、
思い切ってその日ショートカットにしようっていきなり思って髪切りに行ったんだけど
いきなり思ったんだ
めっちゃ天気良かったわけ天気良くて、はい、なんかよ私天気いい日さ髪切りたくなるわけ。
なんで、
急に
それもなんでですよね、
本当に
あんけど、その日天気良くて、はい、洗濯物も早く乾くな、髪切るか、
なんでよ
なんでそんなの、
本当に急に連絡して美容室にさ、バッサリ行ったね。
え、何その日で行くの？
うん、その日で。
すご
っ。でも私も基本そうです。もう切りたい染めたいってなったらその日に探すんですけど、うん、空いてないところが多いじゃないですか、
ね、うん、予約しないといけないからね、基本的に、ね、
ちょっと大変です。でもうここって決めてる美容室がまだないんですよ私の中で。
ああ、行きつけの、
そうなんです、うん、なのでちょっとしょっちゅう迷いますね。はい、本当に迷います。いや
ースーズは結構計画立てて髪切りに行く、
うんとね、一応すずも急になんか遊びたいなとか切りたいなとか思うけど、はい、って思ったら1週間後とかに撮る。
あー、でも1週間空けるのか。
そうで、その間に、はい、あ、どんなしようかなって探して画像保存していっぱい、
確かにたくさんいますねそういう方
で、見せてこれでみたいな、こんな感じってやる。
あ
ー、全然違うの、私思い立ったらその日だわけさ。
あ、一緒です、その日がすごいわ。
髪切りたいって朝思うじゃん、
はい、
そしたら2時間後3時間後ぐらいにはもう美容室行けるようにするわけ、
すごい。
でこの 2,3 時間の間に髪型決めたりとか、写真検索して色染めるかどうかも決めたりして、
しかもさ、はい、なんかたまにさお任せでとかも言うでしょ。
言う、
考えられない。
私髪染めてた時はもう全部お任せでした。もうカラーが有名な美容室に通ってて、東京にいる時に、
うん、
でもうすいません、もうじゃあもう気分でどうぞみたいになって、うんうんうん、何色になるか分からないんです
よ。そうそう、分かる。
はい、もうそれが楽しいんですよね。
だから自分が検索するより、はい、プロが見て、
そうですそうです、
こいつにこの私に合う髪型選んでもらった方が信頼できるなっていうか、そう、私だって素人だもん髪型に関しては、自分に何が合うかも分からんし。
でもそれで、はい、あ、じゃあお任せで分かりましたって言って、なんか派手が好きですかとかナチュラルが好きですかとかってある、聞かれる。
え、ちょ、聞かれはするよ、は
い、あ、
派手髪が好きですかって聞かれる。じゃあ派手髪好きですって言ったらもう、うん、あとはもうお任せ。
私もそれで例えばさ、緑のメッシュとかいろいろやったら、
あ、でもそういこのプロが一番似合うと思ってるんだったら別にそれでいい、
う
ん、
そうです、うん、なんかスイカみたいになるじゃん、そした
らなんか、いや、
だからスイカが似合う
人からしたら私が一番似合うのスイカなんだって思うしかない。だって正直言ってさ、うん、自分がやりたい髪と似合う髪って違うじゃん。
ああ、まあそれはあるね、
う
ん、
だから、うん、私がやりたい髪っていうよりは似合う髪になりたいわけ。
なるほどね。
そうそう、だからプロにお任せするのが多い、はい、
へ
ー。で意外と、うん、この色って自分合うんだとかあるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ、
面白いと思って超楽しいです。
円楽さんからごもっともなコメント来たな。無理難題を引き受けてくれる美容師さんをこいつ呼ばわりすな。
確かに、もうありがとうございます、本当にいて。
こいつって言ってた。すごい。 分出たね。こんな無理なんだよ引き受けてくれる人。こいつまで素直だよな。
今聞いてたら次お任せで前髪なくなってるかもしれない。
聞いてる美容師さんが。かなりこいつ この前こいつって言ってたな。バッサリ切ってやろう。
でもさ、はい、なんかなんていうの、その美容師の好み寄りになりそうというか、
あこの人の、
うん、このやってる人の好み、はい、好きなやつとか得意なやつになりそうで、なんか似合うっていうよりかはって思っちゃうんだよな。なんか
一応、ね、補足すると、うん、この美容室のカラーというか、うんうんうんうん、得意、この美容師さんが得意なやつとか見るよ、見れるから、うん、
見ますね。
そうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、
系統とか見て、あ大丈夫そうだなってなったら、お任せでっていう。
なるほどね。
でたまたま空いてる美容室が全くスタイリング私しか好きなやつじゃないってなったら、うん、ちゃんと写真とか用意して、あこんな感じにしたいですっていう。
なるほどね。なるほどね。あでも確かになんか一回美容師さんに、うん、なんだろう聞いたんだけど、自分がやりたいやつって画像を持っていくよりかはお任せで、うん、その人が得意なやつをやってもらう方が綺麗に仕上がるって聞いたことある。確かに。
だってなんて言うんだろう、写真で見せたモデルさんが私の顔の形と全然違かった場合、似合う確率ってだいぶ低くなると思った。
確かにね。とか得意不得意がね、うん、あるからね。
髪の質とかね、うん、あるから。
確かに。
お任せか。
だったら美容師さんに髪の質とか触ってもらって、はい、顔の形とか見てもらって、はい、バランス取ってもらってスタイリングしてもらった方が私に似合うやつになるのかなって。
なるほどね。やったことないわ。
いつも行ってる美容室に行ったんだけど、はい、うん、その突然今回行ったのもね、うん、
はい、
ショートカットにしていいんですけどぶっちゃけ決まってないですっつって、
うん、
でお任せしますって言ったら、うん、あ分かりましたって切ってもらって、うん、で全然予定なかったんだけどここ刈り上げときましたって言われてさ、バリカンで刈り上げときましたっつって、なんでかっつったら、はい、うん、髪の毛硬いから、はい、刈り上げた方が髪の毛が内側に向くから、小顔効果ありますよとか言われたから、私にはない発想だと思って。
なるほどね。
ある程度信頼ある美容師さんだったら、うん、はい、うん、お任せした方がいいなって思った。
なるほどね。
だって言えないもん自分で、あの髪の毛硬いんで。
確かに。
ピンなんか浮いちゃうから、うん、ここバリカン入れてもらっていいですかって言えないもん絶対。そんな知識ないし。
確かにね。
そうそうそう、だから美容師さんの持ってる知識で刈り上げるっていうアレンジがあるわけでしょ。
確かにね。お任せありだね。
でもすずさん多分お任せって言ったら超カラフルになりそうじゃないですか。
なりすぎて
もうネイル見てない
もうやばい、事務所に怒られるみたいな頭になりそう。
頭にホイップクリームついてるかもしれない。
イメージよな。
イメージ。
じゃあそうね。そうそうそうそう。で、だから一応事務所行く前には連絡は
し、はい、あ、そうだね。そうね。
髪切りたいと思ってます。もしかしたらカラーリング入れるかもしれないです。はい、大丈夫ですか、うん、つって、だいたいこんな感じになると思いますけどっていう写真を。マネージャーさんに送って OK くれたら行くみたいな。
なるほどね。
もう私もピンクとか染めたいです
ね。
ピンクね。
ピンクとかも本当に
そうなんだよな。
青とか、
あと今後どういう仕事したいかにもよるよね。
そうなんですよね。やっぱり今リポーターもしてますし、いろんな企業さんに伺うので。
あ、そっか。
そうなんです。もう髪色は
イメージがあるよね。
はい、本当にそうなんですよね。
うちらは別にさ、こういうネタやってますよっていう、真面目なネタやってますよっていうのはないから、
うん、
別にどんな色にしようが大丈夫だと思うわけよ。下田歌劇みたいにしたらってやるか。カラフルなおじいちゃんな。やるか。髪型
ね。
はい、
でも
どういう仕事
髪型また違うんですけど、服装も、うんうんうん、私すっごい迷います最近。
あ、
もうイベントの司会業だと、もうこの私がどういうイメージかわからないじゃないですか。
自分でね、どういう風に見られてるかとかね。
はい、で本当はカラフル好きなんですけど、うんうん、あこれって違うのかなとか思っちゃうんですよ。このまあ、あの宣材写真とかを見ると、
うん、
こういうイメージじゃないからちょっとワンピース買ってきたりとか、でやっぱり同じ服とか着ない方がいいんですかね。
見られるんですかね。また違うからな、芸人とタレントって。
確かに
芸人は私の 持論なんだけど、はい、覚えてほしいから同じ衣装着たりとか、はい、同じ髪型だったりとかインパクト、
確かに、
だからうちら同じ衣装着るわけ、はい、カラフルな衣装、はい、鈴崎といったらこの衣装だよねみたいなの着るんだけど、タレントさんはなんだろう、おしゃれに思われたいとかさ、流行りに乗ってるとか思われたいんだったら毎回衣装変えた方がいいのかなって
思う。確かに確かに、
またそこ違うよね。
本当にもう先輩方のこのあのタレントさんのインスタ見てどんな格好してるんだろうとかも見て、いや私ワンピース着ない人間なんで、
うん、
あワンピース着るのなんか久しぶりだなとか思いながら、あ
なんか違和感だなみたいなね。
そうなんです、着るんですけど。
でもやっぱりみんなの中でイメージあるはずね、はい、司会業やるようなタレントさんは綺麗めなワンピース着てるよねみたいな、
イメージもあったり、
それがでも舞妓が自分らしくないって思うんだったら、はい、全く違う格好をして、はい、舞妓自身のスタイルのこの MC をやったら、独自のスタイルがあったりすると思うわけ。
そうですね、
このイベントだったらあの独特な格好をしてるあの子だってできるし、誰もやってないポジションができるというかね。
確かに、
社長が半ズボンだから何でもいいよ
確かにとか言
うから
確かに代表かな。
確かにだから、ね、シュリーさんも毎回同じ格好してるさ、
はい、
スーツの半ズボンに長い靴下とか、はい、あれもやっぱイメージだと思う
んですよね。
シュリーさんといったらあの格好みたいな。
でもそうです、ね、なんかいいなって思う、この男芸人の人たちは、はい、T シャツにジャケット履けばもうなんか、
まあ、綺麗な感じが
そう見えますよね。確かに、
でもスズたちがなんかスーツとか履くと就活感がす
ごい、リクルート感がすごいよな。
似合わないよ、ね、
似合わない、全然似合わない、はいはい、かといって下流シウェア着てみても、銀行の
そうそうそうとか 3A っぽく
なる
みたいな似合わないんだよね。
似合わないんだよな、お笑い芸人には見えないよな。
見えない、そうそうそう、だから困るよね、このちょっとかしこまった司会とか、いつも何履こうって目立ちすぎも良くないし、
そうですよね、
だからといってスーツもなみたいな。
だから漫才をでも最近はあの衣装に落ち着いたよね。スズはピンクのハート柄の短いやつで、はい、はい、さっきがめちゃめちゃカラフルなシャツ、
あチャラいやつね、ビロマンチャーのね、
はいはい、その衣装に決まる前は結構うちらも衣装変わってたよ、
ね、そうなんですか、
しょっちゅう変えてたと思う、
迷子なってた。
あ面白い、あ、ね、一緒に買いに行ったりするんですか、衣装を、
一緒に行ったことはあるけど、
もうほとんどなさそうですね、
うん、
ない
か、
うん、ないと思う、ないと思う。
あでもこういう衣装でみたいな話はしたこと
ある。私青っぽいの着てくるからスーズじゃあピンクっぽいの着てくる、ね、とか
みたいな、うん、色味だけ合わせて、
うん、スズサキの衣装はジョジョ感あるのよ。ああ
、
ね、
あそうなんだ、
ジョジョが結構カラフルだからね。
確かに、
うん、まあ、コンセプトさえ決めてしまえば衣装って決めやすいのかなって思うけど、
確かに、ね、
マイココンセプト決めたら決まるんじゃないですか、はい、衣装、
そうですよね、
どういうコンセプトでやるのか。
でもやっぱりカラフルにしたいので、カラフルにしたいなと思うんですけど、もう本当にもうちょっと年上になるとやっぱりちょっと落ち着いた服装にどんどん変わっていくのかなと思って。
それうちらに言う？
いやいやいやいや、似合うからいいんですよ。
一番ね、
似合うから、
ずれてるから。
うちら年追うごとに色増してるんだけど。本当に。
本当だよ、どんどんビビットになっていって。
ビビットに。
色味が白身がなくなっていって。
どんどんビビットの
原色だから。
確かに。
あでも本当だね。
うん。
いいですね、この髪型も大事ですよね、やっぱり、
うんうんうん、そうね、
いろいろ決めることたくさんありますけど、
本当に女の子も大変ですね、うん、これ朝の準備時間、ね、本当にやもう
自分だけのスタイリングを決めた方が楽かもしれないです ね、
そうね、決めてたら楽、
あ、うん、じゃあ一旦 CM いきましょうか、
はい、
はい、では一旦 CM いきます。皆さんからのメッセージもたくさんお待ちしております。
はい、
では一旦 CM です。
はい、78.0
FM Naha. Your radio. session.
ええ、乳がんと子宮頸がんってさ、早く見つけたら 90% 以上が治るってよ。
は？ 90%？ 占いが当たるよりも高いさ。
だからよ、それには定期的な検診が大事って。
はあ、さ、行くしかないね、検診に。
詳しくはお住まいの市町村へ。沖縄県南部保健所からのお知らせでした。
さあ、やっております、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキと
鈴と木名舞子です。
お願いします。
お願いします。
メッセージ来てまーす。こちら、変なダンパチーさん。
おー、ありがとうございます。
大城さん、鈴、サーキー、マイコ、そして聞いてる皆さん、こんばんは。変なダンパチーです。はい、サーキー、大塚にサイゼはないのよ。隣の駅の巣鴨にあるわけさ。どこに泊まるかわからんけど、大塚駅の改札からサイゼまでかかっても5分で着くはずよ。うん、北口に出れば目の前に見えるはずだから。14日の箱はお家からチャリで5分あれば余裕で着いちゃうから絶対行くさね。遠くても行くけどね。会うの2年ぶりだからとっても楽しみ。変なダンパチーでした。
ありがとうございます。
2年ぶり。
PS、うん、おいらはポテトのネタと親友のネタが好きだけど、もともとのスーズを知らないとハマらないかな。
ポテト、
はいはいはいはい。まあ、まず整理すると、うん、変なダンパチーさん、うん、14日のね、我々4月14日に東京でライブ行くよっていう、うん、話をしてて、うん、で私東京行くんだったら絶対に最善に行きたいっていう話を先週したんですけど、うん、はい、我々が4月14日にある大塚駅には最善ないみたい。
そうなんだ。
巣鴨か、行ってみたいな。
巣鴨も近い。
だから5分ぐらいでしょ。
行ってましたね。
近い。隣の駅の巣鴨、大塚駅から隣。
あ、5分。
めちゃめちゃ近いと思います。はい。お
ー、サイズ、マジ行きたいんだよな。
うわ、でも絶対間違えるよね。
何が？
駅よ、駅。降りる駅とかさ、行き過ぎたとかなりそう。
自由時間あんのかな、そもそも。
だからね、それがわからないんだよね。
で、自由時間あったとしてもさっき一人で絶対無理だから。
ね、確かに。
電車も乗れへんし。
怖いですよね。
絶対。
サイゼな、マジ絶対行きたいのよ。
行きたい。
私ずっとサイゼのメニュー見てるんだけど。かわいいでしょ。
かわいいところあるんだよ。
かわいいだろ。私ずっとサイゼのメニュー見てる。本当に。うまそうなエスカルゴとかさ。私東京行くのマジ64ぐらいでサイゼ目的だから。
メイン。6がサイズですかね。
これ言ったらライブ来てくれるお客さんにあれだけどさ、とんでもないコスパが良すぎるのよ。どう考えたってさ、だってクリームスパゲッティとか600円で食べれたりとかさ、もう500円台でいろんなの食べれたりとかさ、うまそうだね。
もうサイゼでもお笑いライブでもいいと思いますけどね。
もう店内で。
お店内で。
なんなら。
もう。
私多分ずっとそわそわしてると思う。
早く終われって。
早く終わるんかなって。上の空よ。で、PS で来てる、スーズのポテトのネタと親友のネタ好きだけどっていう話ですけど、うん、私はわかりますよ、スーズのこの、ポテトのネタと親友のネタ。
ポテトのネタ、親友？
ポテトのネタは多分スーズがピン芸人の時に作ってたネタじゃないかな。
え？
ポテトの妖精のネタなかったっけ？
ポテトの
妖精のネタ多分あったと思うんだけど。
じゃがいものね。
そうそうそうそう。
じゃがいもの。あったね。
じゃがいもの妖精と小さい野村監督の妖精が見えるっていうやつ。
ありましたね。そう、ジャガイモが関西弁で話しかけてくるっていうネタがありました。
ピンの時ですか？
ピンの時に、そうそうそう、
スーズが16歳ぐらいの時、
16歳の時、
すごい
やってたね。
さすが、よくわかりますね。
ジャガイモが関西弁で話しかけてくる。はぁ、あ、違うって、
マックの、
ね、違う、マックのやつ。え、何？
あー、ラップのやつ、トゥルルトゥルルのやつじゃない？
あー、じゃあ最近のだ。
あ、最近の、スズがラップするネタだ。
はいはいはい。
だから、じゃがいもの妖精のネタを、うん、あの、ポテトのネタっていう人初めて見たから、なんだろうと思って。
あ、マックのやつか。
マックのネタだ。
マックのトゥルルに合わせてラップするっていう。
だ、それだ。
うん、え、いつだ、今年？
去年の12月11月ぐらいか、数ヶ月前のやつで、
めっちゃ最近のやつか。
親友のネタって何
あれじゃない、親友に彼氏取られたみたいなコントじゃない。
だはずよ、なんかあったっけ、
うんうんうん、だいぶ前のネタだけど、じゃない、
あ、タケピーか、
タケピーじゃない、
あー、
じゃない、あ、やっぱりそうだ、
アダール、あ、うんうんうん、あ、コントが好きなんだ
変なダンパ小さな好きなネタ分析すんな
これマックも気になるんですけど、うん、もう今ジャガイモの妖精が気になりすぎて思って
スーズーのネタすごかったな、独特だったよね、
面白い、
覚えてる自分のピンネタの時の。
もうあんまり覚えてないもん
ネタ帳とかないの。
あー、多分探したらありそうだけど、
だって当時ってさ、手書きでノートに書いてたわけでしょ、
うんうんうん、
だから多分その時のノートを捨ててないと思うんだよね。
めっちゃ前にさ、その超昔のネタ帳を見つけて、はい、あ、懐かしいと思って見てたらさ、
はい、
だから台本がもう覚えてないけどめっちゃ怖かったわけ、なんかホラーみたいなネタだったわけ
本人でも怖って思うぐらいの
もう鳥肌立って怖いと思って本当気分悪くなってもう、怖すぎてなんかどういう心境でこれ書いたんだろうと思って
そうやな、
怖かった。
え、なんか、なんか分からんけど、何良いか分からんけど、ね、酔うはず
の、ね、酔った、うん、変な酔いして、
あとむやみやたらにお前キジムナー出してたような気がすんだよな。
むやみやたらに出してたかな、キジムナー。あー、なんか、あ
そうな気がすんだよな。
カカシ、なんか、カカシと間違えて、あれ、キジムナーダみたいな、なんかね。
カカシと間違えて、キジムナーダ。
いや、面白い。
なんかあったかも。そう、あの、農林高校だったからね。
はいはいはい、
そうそう、ね。本当に学校で使ってる、
はい、
あの、農業用の制服みたいなのがあって、はい、それ履いてネタやってた。てるや鈴鹿ってでっかく書いてて、雨靴も、学校で支給された雨靴も。
麦わら帽子みたいなの被ってなかった。
被って。
だよね。
そうそうそう。
で、ほっぺたぐるんぐるんにして、ね。
あ、やってたね。やってた、やってた。あ、怖い。
探しといてくれん、そのノート。
いい、いい、あれ、燃やすもん。
燃やす。
燃やす。
燃料にすんな。いや、いつかちょっと公開したいけどな。
映像とか残ってるんかね。
どうなの、
のあの時はもう、あの、ビデオテープだったもん。カセット。
あ、そうなんですね。
掘り起こしたらあんのかな、
ね、ワンチャンね。昔嫌だな。
で、ダンパチューさん来るって嬉しい。
ねえ、だからよ。
すごい、自転車で5分ですからね。
だからさ、
近い。
めっちゃ、近場。
本当にありがとうございます。
嬉しい。
サーキーさん、スズさん、マイコさん、こんばんは。愛知県のピンガです。こちらは風が強く、とても寒いです。
うん。
先週のラジオでジミー大山店でのイベントについてお話をされていましたね、うん、9日かっこ土曜日に沖縄に行った際、レンタカー内で主人とラジオを聞いて予習、後でも聞けるのはありがたいです、
うん、
初めてジミー大山店に行き、早速主人が店内にスーズさんのポップを発見、
おお、
かわいい、
あら、
おすすめのガーリックチキン、アップルパイを購入、とても美味しかったです。
あ、ナイスチョイス。
今回は茶壇に泊まったので、土曜日の花火も海岸まで行って真ん中で見てきました。
おお、
いいですね、毎週土曜日に上がる茶壇町民はあんまりリアクションしない
花火
いいっすね、はい、沖縄市も初めて行き、チャーリータコスも並んで食べ、純選手さんのお店も工事がお休みでしたが見ることができました。
おお、見に行ったんだ、すごい、
いいっすね。
もう4月オープンですよ、きっと。
あ、もうすぐだ、はい、
もうすぐですね
嬉しいね、
うん、
市役所の駐車場警備員のおじさんを見てくるのを忘れました
大事
おなじみのな、
はい、
沖縄市役所狭いのにおじの警備員 4,5 人いるっていう
のね。だからね
火曜日に帰る際、もう一度ジミーにより、
うん、
T シャツも購入しました。タイムリーな話題ありがとうございました、
うん、
ラジオや沖縄チャンネルはいつも沖縄旅行の参考にしてますよ。
あ、いいね、
それではまたメールしますね。
あ、ありがとうございます。
初メールかな、
ピンガさん、
それとも久しぶり、
久しぶりなのか、
でも毎回ね参考にしてくれてるって、
だからさありがとうございます、ねね、
なんか本当にラジオで喋った内容のところ行ってくれてる感じがして、
だからよ、
確かに
ありがたいです ね、
ね、なんかこんな回り方する人初めて見たなんかすごい言ってた、
確かにこう
観光地とかじゃなくて
美ら海水族館とか一切行かずに純選手の工事現場
そう工事現場見て
オープンも、ね、まだしてない
でもいいね、
さ好きっていうの伝わってる、
だからよ、ね、
本当に
またね、いらっしゃる際は、うん、ぜひオリジンチャンプルーとオリジンアワーで喋ったところ行っていただければ、うんね、パーソナリティ全員喜びますんで、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
神奈川のしんちゃんさん、
はい、ありがとうございます。
鈴崎のお二人、東京ライブ予約したよ、
おお、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しみに妻と二人でお邪魔します、うん、サイゼリアだったらご馳走するよ、嬉しい。サイズやってそんなに安いんだ。
だからよね。
なんか結構言われるわけ、サイゼリアだったら全然おごるよみたいな。
そんな。私が東京で、うん、このお酒のイベント行った時に、うんうん、しんちゃんさん来てくださった奥さんと、
嬉しい、
めちゃめちゃ優しいです。
本
当に、はい。あ、いいな夫婦でって思います、すごい、はい。そうなんです。
でもなんか今。あ、そう、先週も言わんかったっけ、後輩芸人、別事務所の後輩芸人、中地が、はいはい、サイゼリアで1000円使った大したもんですって
上から目線で言ってきたやつ、
一種でも使ってやろうみたいな
確かに、でも見たら安いもん、500円ワンコインで肉とか食えるもんね、
本当にそう、めっちゃ安いですからね、
うわ絶対行きたいね、
行こう、
だから
ちょっとだからさ
頑張ろう、
東京ライブで、うん、どこに行くかちょっと事前に決めときたいわけ、
そうね、
サイゼは行くとして、
はい、
あんたないの、ここ行きたいみたいな、
ここ行きたいのところにもしかしたらサイゼ本当にあるかもしれないので、
う
ん、やっぱ栄えてるとこ、
スーズが行きたい場所にね、
はい、そうですそうです、
なんかもう全然何があるかわからんもん東京、
だから
なんかさ東京のさ生ドーナツが美味しいって聞いた
生ドーナツ、
なんか名前忘れたけど、
なんでそもそも生ドーナツって、
なんか多分
揚げてないの、
柔らかいドーナツ、
柔らかいドーナツ、
柔らかいドーナツ
やらしいみたいに言うの柔らかいドーナツ、
柔らかいドーナツ
生ドーナツね、
生ドーナツ美味しいって、でも美味しいのいっぱいあるはずね、
だから何食ってもうまいだろ多分東京なんて、
なんでもありますけど、
そうね、
本当に
逆に何してほしい、
あ、東京行ったらこれはやっとけみたいな、
教えてくれよ田舎者のうちらに、
マッサージとかどうですか、
マッサージ、
私、うん、この東京でこのお酒のイベント行った時に、うん、マネージャーのなきさんと夜、うん、ホテル戻ってきてもう飲んでもう次の日もイベントなんで、じゃあちょっと早めに帰りますって言ってホテル着いて、なきさんなんか物足りなくないですかって言って、うん、マッサージ夜から探して、やっぱり東京なんで、うん、こうサラリーマンさんとかがこう夜遅く帰ってもそのまま行けるマッサージ屋さんとか多いんですよ、
予約なしで、
そうです、ですぐ、あ、でも電話して空いてるよって言われて行って二人で、でそのままもうあー疲れたねって言って帰って寝ました、めっちゃ有意義に過ごしました本当に、
マッサージか、
本当に
沖縄でも行ったことない、すず
面白いですよ、うん、なんか、はい、
大阪のうっちーさんは、うん、浅草の仲見世行ってみーてよ、
浅草は近いの、
浅草近い、大塚駅から、
こかぼ、
あでも浅草から大塚から浅草ですね、
サーキーやったらポケモンセンター東京とか、あポケモンセンターな、
でもライカムにあるよね
あるあるある、
でも違うのかな、
規模感が違うんじゃない、
ああでかいってこと、
いや今ポケカめっちゃハマってるからいいかも、
もう帰れなくなるよ、サーキ
ーだったらどうするそのまま、
ライブ休めますよ、
休んじゃう、やばいちなみに大塚駅から浅草は30分ぐらいです、う
ん、
電車で
遠い、
でも近い方ですよこれは、
これ
は近い方です、
怖い感覚が、
30分はもう結構、
そうなんだ、
はい、
浅草、浅草ってなんか和風なイメージ、
和風です、みんなこう着物を着て
団子とか食べたり、
そうです、
雷門とかあるところ、
そうですそうです、
あ、はい、なるほどね、
そうですね、はい、 いや面白いですよ本当に。
浅草いいな。でも
めちゃくちゃいいと思います
ね。サーキーも食べれる和菓子いっぱいあるんじゃない、はい、
そうですね、うんうんうん、
あと仲見世ってめっちゃ今写真で見てるんだけど、
はい、
なんか出店みたいのがいっぱいあって、うん、そこでなんかいろんなもの食べ歩きしたり
とか。そうです、浅草ももうボンってあります。
あ、食べ歩 き、食べ歩きやりたい。
めちゃめちゃあります。
浅草ってあれですか、なんか遊園地みたいなのとかあるところですか。
遊園地、
あ、あります。 あると思います。
何でした
っけ。浅草ですよね、結構古き良き。
そうそうそう、
浅草
花屋敷か、
そうです。
あ、
花屋敷劇
とか見れる。
あ、そうです、浅草花屋敷で、
うんうんうん、
劇というよりもしかしたら遊園地みたいな、本当にな
んか日本最古の遊園地みたいな。
そうです、正解です、はい。遊園地ありますね。
まだ花屋敷ってありますか。
あると思います、はい、ホームページで出てるので。
あれだっけ、
ありますね、
このお化け屋敷みたいなのが有名だっけ。花屋敷は
あった気がします。あ、でも劇場ってありますね、花屋敷。
あ、やっぱなんか劇もあるんじゃない。
もしかしたらあるかもしれないです、イベントだったり。
ほうほうほうほう。ひーふーみーさん、
うん、
東京行くんだったらガード下の立ち飲みとかで飲みたいなって。
ガード下、
ガード下の立ち飲みって何。めっちゃ魅力的なんだけど。
ディープなところあると思います、いろいろ。こんなとこ、あの電車の、これ東京駅どこだったかな、あの本当に電車が通ってる下に居酒屋さんがたくさん並んでるんですよ、面白かった。
うるさそうじゃん。
フォロー、ガンガンガンガンガンガンが逆になんかいいんですよ、フォロー、なんか味出してるという
か、これ逆に東京初心者でも楽しめるようなところ。
楽しめると思います。
本当、
もう居酒屋がバーって並んでるんで、
は
い、本当に。
あ、でもいいな、
楽しいですね。
こち亀で出てきそうな感じだよね。
こう電車に乗ってるともうドラマでしか見たことないこの河川敷とかですか、なんかあるんですよ、はいはいはい、なんか青春のドラマでこう自転車を乗って
金八先生のオープニングの曲みたいな、
こうみんなが寝てるみたいな。ここだみたいなありますね。
あっちも行きたいんだよな私。カッパ橋、
え、カッパ橋、
カッパ橋行きたいわけ。
なんかあれ、あのなんかお玉とか売ってる？
そうそうそう、あの調理器具とかがいろいろ売ってるとかっていう。
テレビでめっちゃ見たことある。
あ、カッパ橋って、どこら辺なんだ、大塚駅から近いんか。
これ浅草って書いてますか？あれ？
お、じゃあワンチ
ャン。あ、違います。東京都、これどこですかね？
なんか大塚、あ、カッパ橋は浅草の手前。浅草
手前、
はいはい、じゃあ30分よりも早くは着くと。
いろんな道具が売られてたり。
ワクワクするな。言うてあと1ヶ月ぐらいで東京だからさ、
ね、そうですね、もうめちゃめちゃ寝っといた方が、
ね、うわ、でもなんか時間あるんかね。
だからよ、そう、
遊ぶ時間も含めてほしいね。
でも沖縄県民は絶対にこうたくさん予定立てていくじゃないですか、
うん、
もう2つぐらいしかできないと思います。
いや、そうよね、
もう疲れて、うん、私もなんですけど、あ、もう足つぼ行こうとか言って終わってますもん。本当に
マッサージか、やっぱ、
はい、もうマッサージ。
じゃあマジで渾身の一個だな。
本当にそうだと思います。
厳選して、
もうサイゼ言うだろうな。
サイゼか、
はい、
サイゼ、
サイゼ。
そうだな、どこ行くかじゃなくてサイゼで何食うかだな。
あ、そうね。あ、そうだね、
確かに。
え、朝昼晩サイゼ行けるかな。
行けるんじゃない。
それは止めていいですか。朝昼晩はどっちかにしてください。
全箸をメニュ
ー。いやいや、楽しみですね。
楽しみ。
で、一旦 CM 行きましょうか。
そうですね。
で、一旦 CM です。
はい、
はい、
どうも、ノーブレーキです。僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088。 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの。
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
やっております。月オリジンアワーはお相手は鈴川サーキット、サーキーと、
スーズーと、
木野舞子です。
お願いします。
じゃあメッセージ読ませていただきます。はい、ラジオネームカーボンギアさんです。
ありがとうございます。
こんばんは、サーキーさん、スーズーさん、舞子さん、さっき昨夜のリレーションズの P&B ですか。お疲れ様でした、
はいはいはい、
リレーションズでサーキー見るのとても久しぶりな感じがしましたよ。
そっか、
はい、終わったら乾杯しようと思っていたのに、振り向いたらもう帰ってましたね、残念。あのウーマルコーデも漏らしたの。
漏らすか、
う
ん、
髪切ったの分かりましたよ。
ありがとうございます。
あららら、よかったね、気づいて。
最後はよかったですね、漏らすかの後に。
いやありがとうございます。
なんか写真がついてます ね。
そう、
そっか、昨日ね、
ベンビーさんとファッションさんのトークライブ P&B ですっていうライブが6年ぶりにリレーションで開催されたんですよ。6
年ぶり、
そうそうそう、それに私も急遽参加させていただけることになりまして、ね、
へ、
参加したんだけど、すごいな、私なんか今写真で見たんだけど、なんかプロのなんかプロレスラーみたいないでたちしてんね。
またパッションやらさんとこう
並んでるからかな。
ニンニクさんと
すごいな、
並んでますか。そっか、リレーションズ確かに久しぶりだね。
へ
え、トークイベントですか、ネタも、
うん、トークイベント、このなんだろうな、もうパッションさんとベンビーさんが飲みながら、うん、好きにトークするっていうライブなんだけど、
面白い。ああ、6年ぶり。ああ、そっか、もうね、ベンビーさんがね、いっちゃうからね。
そうですね。もうあと少しですね。
だからさ、
いや、4月ってのももう怖いですけどね、もうちょっとで。
本当に。
もうベンビーさんはね、もう住むところも決まってるし、
だからさ、
うん、あ、そうなんですね、もう
決まってさっきが帰れるの早いっていうの本当に面白くて、
はい、
毎回もう本当に、はい、あれみたいな、もういないみたいな、もう舞台でさ、どうもありがとうございましたって言って、はい、本当にもう流れるかのようにスーって帰るからカバンサーっとでスーって帰るから、
そうなんですね、
本当に帰るの早いって俺
めっちゃ早い、
でも私も基本的に早い方なんですけど、もっと早いと思います。
うん、あ、早い方？
私めちゃくちゃ早いと思います。
そう、なんかすごい入り浸りそうなのに。
もう会社に戻るとかないです。本当にラジオカー終わったら、うん、ラジオカーも降りた瞬間、うん、それか駐車場に降ろしてくださいっていうぐらい。
あ、なるほどね。
もうすぐ帰ります。本当に。
なんかすず本当に、はい、この帰るタイミングがいつもわからなくて、
逆に逃すタイプ
なんです。そうそうそう、だからなんかお疲れ様でした、お疲れ、
あ、面白い、
またお願いしますとかでってやってたら、もうだから、いや、はいはい、どうしようどうしようってなって、
はい、
もう困るから、はい、もうサーキについていって、サーキ待ってって荷物いっぱい持ってついていくっていう。そしたらすぐ帰れるから。
終わって本当そうだな。
でもなんでかって言ったら、はい、なんかすぐ帰りたいっていう気持ちが見え、たら気まずいなみたいなので、気持ちとは反対のことをしちゃうみたいなところがあって、
なるほどね、
早く帰りたいんだけど、あ、いやそんなことないですよみたいな感を出しつつちょっと居座るみたいな、
はい、なんかさ、別に早く帰りたいって思われてもよくない？だって早く帰りたいんだもん。
確かに。で、周りの方は逆に、あ、もう大丈夫だよ、ね、みたいな、
早く帰ってくださいみたいな、ね、
は
い、
感じですよね。
そうそうそうそう、
確かに。
昨日もすぐ終わってから出囃子が流れてる中で帰った。
え、そうなんですか。逆に帰るの分からない、
まだ出囃子が鳴ってる中で
帰
った。お疲れさまでした。
あ、最高。面白い。
じゃあ続きまして、
あ、お願いします、
はい、ラジオネーム沖縄大好きさんからです。
ありがとうございます。
スーズーさん、サーキーさん、まいこちゃん、うん、こんばんは、
うん、
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、明日29歳の誕生日を迎える沖縄大好きです。
おめでとうございます。
沖縄大好きとしてリスナーデビューして11年、うん、3人とは僕が18歳の頃からお会いして、あれから時間が経ちました、
うん、
20代いよいよ最後、これからもよろしくお願いします。
お願いします。わ、もう20代最後か、早いね。
すっごいですね、リスナーさん歴11年、ね、
確か大学生とか専門学生とか、
はい、
学生の時にあったもんね。
高校生だったと思うよ。
高校生、
うん、
怖い、恐ろしい。
だって18の頃からでしょ。
そっか、は
い、あ、そっか、うん、高3とかじゃないかい。
本当すごい。
すごいですね。
だからよ、
ここまで聞き続けるって本当に才能だよね。
ねえ、嬉しいね、本当に。こうなんかラジオ聞いてると、まあ、いろんなラジオ局もそうなんですけど、うん、もう今日で小学校卒業しますか、中学校卒業しますだったり、こんな、
え、すごい歴史感じるね。
すごいですよね。
そんな時に年いったなって思うよね。
めっちゃ思う。こんな11年も経ってるのか。
すごいですよね、本当に。今日びっくりしたのが、私、うん、なんか、今日リポートに行ったんですけど、うん、お仕事で。で、うん、そこで、この令和元年っていう、うん、このなんか、この表札とかなんか見て、うん、令和元年に作られました、みたいなの見て、うん、令和元年、今何年ですかってなって。
いやいや。
令和今6年やばと思って。まあ
確かに。
もう元年ですから。元年です。令和です。発表から6年経ったんですかと思って。
元年です。元年です。ないけど。
そうですね、令和ですね。
令和です。令和です。元年ですではなきゃ。
確かに。
いや、確かに。いっそも未だに、令和、あ、何年だっけ ?6 年かって毎回思う。
もう怖いですよね。
記入するときに。
もうそうかってね。
早いな。
早いね。
おめでとうございます。
そうだね、29歳か。
ねえ、楽しんでください
よ。20代最後楽しんでおくれよ。
30歳になったらあちこち痛くなるからさ。もう疲れるしさ。
支障きたすこといっぱいあるからな。
いっぱいあるよ、本当に。肌荒れもするしさ、もう便秘もするしさ、もう大変だよ。
ずっとだろ、便秘は。お
前大変や、もう
ちょっと気をつけてください。じゃあ続きまして、さーきーさん、すずさん、まいこ、こんにちは。あんつばです。
ありがとうございます。
昨日、今期のあんつば家のサトウキビ収穫を終えましたが、マジ大変でした。朝ですね、7時頃からハーベスターがサトウキビ収穫してましたが、ハーベスターが故障して修理に3時間かかり、自分は取りこぼしたサトウキビを取ってたんですが、故障前に70歳近くのトラックの運転手が大きな声を出して、もう一人の運転手に怒ってたんです。
おや、
持ってたナタですかね、を振り上げて地面に投げつけててやばいだと思いつつ見てましたが、しばらくしてハーベスターのオペレーターと話してもうやめると言って帰っちゃったんです、いや、他の人から話を聞いたら、朝一のサトウキビ積み込みのことで注意したことに逆ギレしたらしいんです。おはようございますと挨拶しても返事をせず、タオルを拾って渡してもありがとう言わないらしくて、まあ人としてやばいなと思いましたね、ということです。いや、ストレス溜まってますね。
思うけど、人と働くの大変、
大変ですから。
大変。
そうだね、合う合わないあるし、
いろんな人がいるからね。
本当にもう、
こういう時さ、どう自分をさ落ち着かせる、例えば挨拶しても帰ってこないとか、こっちが正しいこと言ってるけど、あっちはなんか逆ギレしてるとか
聞かないとかね。
そういう時さ、自分を落ち着かせるためにいろいろ考えると思うんだけどさ、どんなする、何回でも喋らんこうって思うのか、もしくは分かってくれるまで言おうと
する。ああ、私はもう挨拶するまでわざとらしく挨拶します。毎回すれ違うたびに、あ、お疲れ様ですとか言って、で、これでも、こういう方って何回もしてると、だんだん、こう、頭が下がってくるんですよ、こうやって。あ、みたいな感じで。
さすがに虫、ここまでするのはみたいな、ね。
その時に気持ちよくなります。ああ、この方挨拶してくれた、嬉しい、いいかみたいな。それか、もうしなかったらもうイライラはするんですけど、家帰ってお母さんに電話、あ、もうお母さんに喋って、ちょっとお母さん聞いて。で、もうちょっと愚痴って。
ああ、なるほどね。
でも、もう忘れて次の日。みたいな感じで。
はい、一応すぐ忘れそうだね。
はい、そうなんです。もうすぐ忘れるんですけど。
ちょっといじられてんの。
すぐ忘れそうだね。
そうなんですよ。大正解です。
ひーふーみーさんは、この場で伝わらないものは伝わらないって、その場から去るな。まあもう何言ってもいいんだったらいいやってね。
確かに。
スーズは？
もうスズは逆にめっちゃ優しくするかも。なんかいっぱい気使ったりとか、なんていうの、あ、暑くないですかとか、なんかお水飲んでくださいねとかみたいな、なんか優しくする。
ああ。
かな、
変に気使う、
うん、
やっぱりみたいな、
なんか分からんけど、
あでもちょっと分かるかもしれない、
優しいな二人な、
そういう、
はいはい、
うん、私マジってほっとく、
あでもそれが一番いいですよね、本当に、本当にな
んか本当に環境合わないんだはずなとか、 あとこれも性格あんま良くない考え方なんだけど、あこの人ってなんて言うんだろう、人がこういう人ときに無視しちゃうんだとか、
あ
今まで無視したらダメだよって言ってくれる人いなかったんだな、かわいそうって思って、なもかわいそうな人って思って、
あかわいそうな人、確かに
私でも年下には言うかもしれないです、
あ
お疲れ様って言ってよとか、先輩が言ってよみたいな、年上には絶対言えないですけど、
あ、まあまあまあ、
もう絶対言えないですけど、年下本当に後輩だったらもしかするとちょっとした注意というか、
優しい、
偉いかもしれないですね、
注意できるの、私絶対上だとしても下だとしても、 あこいつこういう人なんだ、じゃあいいやと思って、だって私が育てるあれはないじゃん、
あ確かに、
う
ん、
そうね、
そうですね、
こいつを正しい道に持っていくっていう必要もないじゃん、はい、私やらなくていいじゃん、だからまあいいか、こいつが今後も損するだけだしって思う、
確かにな、
例えばバイト先の後輩だったら言うけどさ、
は
い、だってこっちに被害被るかもしれないし、
確かに
お客さんなんであの子って言われるのめんどくさいから言うかもしれんけど、はい、全く関係ない人だったら絶対言わない、
あまあね、うわでも大変だね、
そうですね、
もうサトウキビ食べるときはもう拝みながら食べます、
本当に
も
う大変
だから、ありがとうございます、
収穫してくれてもありがとうございますって食べますね、
こうやってかじるんですね、
円楽さん、はい、大変な人がいるときの対応かな、
う
ん、
はい、
草から生まれ変わって人間一周目だからわからないんだろうなと思ったら切れずに済むよあでも私この考え方一緒かもな、
でも確かその方が面白いかもね、
確かに、
うん、
でもあー分かります、なんか最近ドラマ、最近ではないかな、もう結構前なんですけど、人生何周目みたいなドラマ見たことあります？
え、ない、
あれかな、
何でしたっけ、
バカリズムさんが脚本のやつかな、
はい、めちゃくちゃ面白いんですよ、ああいうの見てたら本当にいるかもって思います、もうちっちゃい子でもめちゃくちゃ大人っぽい方いるじゃないですか、子だったり
口調とかがね、
逆に大人、おじいでもめっちゃ子供っぽい、
めっちゃ子供いるじゃないですか、
人もいるしな、
確かに、
あブラッシュアップライフ、
そうですね、ブラッシュアップライフです、
はいはいはい、
めちゃくちゃ面白いですあれ、はい、うん、いや面白い、
でも対応の仕方で性格わかるね、
そうね、
確かにそうですね、
でもなかなかなんかそういう人にあんま出くわさないけどね、珍しいとかない気がする、学校の時とかはいっぱい人いるからあるけど、はい、職場だけとかってなったらあんまいない、
あんまいないね、基本的にみんなできるもんね、
ね、
うん、確かにそうですね、
ですかね、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ちょっと時間もあれなんで告知いいっすか、
はい、お願いします、
あそっか、
今週土曜日もうオリジンライブ
です、早い早い、
はい、今週土曜日オリジンライブということで、ベンビーさんがラストライブになりますので、
はい、
うん、まあ、オリジン所属ではあるんですけど、はいはい、オリジンの沖縄ライブは今回で最後っていうことで、
はい、
予約もねどんどん増えてきてる、
多いらしいですね今回ね、
本当に
多いらしいですよ、早めに皆さん予約いただいて、
はい、
ベンビーさんぜひ、激励の言葉をね上げていただきたいなって思いますよ、ね、
お願いします、
お願いします、ベンビーさん今回最後のネタなんて、ネタ中も最後なのかな、
あ大鳥、
そうそうそうそう、でネタ弱も決まってない、
お
だからベンビーさん何をやるかは私たち分かんないんですけど、
じゃあもう30分もやるかもしれない
ね、もしかすると
それでも全然
もしかしたら
ありですからね、
まあ、最後だからね、
確かに、
二階堂もそっか卒業、
そうですよ、
二階堂も卒業して東京に行くっていうことで、はい、まさかの先輩の卒業ライブにかぶせてくるっていうね
はい、そうですね、
まあ、まあ3月は卒業の、まあ、月ですから、まあ、
そうですね、
そうそうね、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
私がですね3月の27日水曜日に、はいはい、前もちょっと告知したんですが、うん、沖縄市のミュージックタウンで、
うん、
ザ・ベスト10っていうイベントがあって、あその司会を、
はいはい、
純選手じゃなく、まあ、純選手演じるおばあ、
あ
かまるおばあと孫でもしかしたら司会させていただきますので、
水曜日、
水曜日です、
何時からですか、
6時からです、
夜
あ7時ですね、6時半会場の7時 7時から開演なので、
はいはい、
結構面白いので、
ね、
ちょっと見て
またそっちほしいなと、
いっぱいしそうね、
はい、いっぱい来ると思います、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ぐらいかな。
そうですね、
はい、ではぜひ今週と、はい、そしてマイコンのイベントもよろしくお願いします。
お願いします。
でまた来週の月曜日お会いしましょう。お相手は鈴川さあきとさあきと
すずとひなまいくでした。
また来週、バイバイ、
バイバイ。